い、続いてはお便り紹介です。コパンダさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
お二人ともこんにちは。こんにちは。2回目のお便りになります。前回は取り上げていただいてありがとうございました。早速なんですが、今ちょうど YouTube で見ていた動画について、とっさにお二人に伺いたいと思いましたので、メールさせていただきました。というのがこちらです。これ、動画を貼ってくださっているんですけれども、イギリス人の女性が英語について、まあ、いろいろ話されているシリーズの一部だったんですけれども、彼女は英語学習サイトの英語講師なのですが、彼女によると RP アクセントは古すぎる。イギリス人は RP が好きじゃないということです。彼女は他にもたくさん RP やポッシュなアクセントについての同じようなテーマの動画をいくつも投稿していますが、要約すれば RP を話すイギリス人は年寄りの一部しかおらず、もはや BBC イコール RP でもない。外国人が RP が正しいイギリス英語だと思い込んで学ぶのは間違っているのだそうです。余談ですが、彼女自身はワーキングクラス出身で、それで実際に嫌な思いもしたらしく、訛りで相手を見分けるようなイギリスの階級社会が嫌だとも言っています。ちなみに私は教材で使われていたり、例えばキャメロン首相が喋るようなはっきりとしたイギリス英語はとても聞き取りやすいのですが、いわゆるワーキングクラス出身の方の訛りは非常に聞き取りにくくて苦手です。ひどい例だとベッカム。イギリスには様々な階級や人種の人がいますので、訛りも様々なのは理解していますが、RP を基準に学ぶのでなかったら、外国人は何を真似て勉強すればいいのでしょうと、ふと思いました。彼女が言いたいのは、イギリスにはいろいろな訛りがあるのだ。それに慣れろ。教科書だけではなく、街に出て実際の英語を聞こう、そして喋ろうということだと思いますが、お二人はどう思われますでしょうか、ということなのですが、コパンダさん、確か中国のにいらっしゃる方だったと思うんですが、以前メールしていただいたと思います。ありがとうございます。2回目のお便りですね。この動画、私は見せていただいたんですけれども、ちょっと整理しますと、難しいのが RP、 Received Pronunciation、容認発音っていうものなんですけれども、ちょっと癖ものなのが、この RP っていう言葉、結構講義で使われている言葉で、
大学の講義とかってこ
違い
と？
ます。広い意味の方の
ああ
話です。ここでもちょっと意味が混ざってしまってると私は感じるんですよ。例えば、まあ一般的に使う RP っていうのは、イギリス英語の標準発音のこととして使われることが多いと思うんですけども、場合によっては、中流アクセント、ポッシュなアクセント、中流上流のような、例えば、王室が使っているような、一昔前の BBC が使っているような、ああいう感じを指すこともあります。で、まあ、あんまりはっきりとそこ、分けてないんです
定義
よ
付け
ね、
られてはな
定
い
義
ん
が
ですよ
ね。
ね。
そこが、混ざってしまって、いろいろな、ことになってしまってると思うんですけれど、日本語だと、例えば、標準語っていうのは決まってるじゃないですか。
そうですね。
誰が聞いても標準語っていうのがあって、逆に東京訛りってないですよね。東京、標準
せや
語、
でみたい
それは
な
下町訛りとかはあると思
江戸っ
う。
子スピークはあ
そうです
る。
ね。江戸弁みたいなのあるかもしれないんですけど、人が、一般の人が思う東京訛りイコール標準語だと思うんですけど、イギリスの場合はロンドンはロンドンで訛りがあるので、標準っていうのをまた別に定めなきゃいけないっていう必要がありますよね、まず。だから RP っていうのは、まあ例で言えば、私とかね、ナレーションの現場なんかでは RP ってすごく使うんですよ、やっぱり。この声の仕事をやってる人なんかは、本人のレパートリーで、いろいろな地方のアクセントができる人はもちろんそれも書いて、マンチューリアンとか、それマンチェスター訛りができますとか、ジョージー、ね、北の方のあれができますとか、with a lovely southern drawl とか書く人もいるし、優しい雰囲気の南部の訛りができますとか、あるいはまあ本人が南部の人だったりとかね。そういうのはもちろん書くし、で、また、原稿とかの、インストラクションの一部として、こういうふうに読んでくださいっていう指示の一環として RP って書いてあったりもします。で、そういう場合は、往々にして、 標準語で読んでくださいっていう意味なんですよ。ですが、またここも難しいんですけれど、例えばこうキャラクターものの時とか、そうですね、だから。
キャラクターものって何？
なんかね、だから例えばこれが本当に、language、言語を、に関するお仕事だとしますよね。例えば英語教材だったりとか。はい、そういう時の RP っていうのをすごくカジュアルに使ってて、標準語って意味で使っているので、あ、皆さんここ RP お願いしますっていう感じの時は、本当に標準語で喋ってくださいって意味なんですけれども、なんか例えばキャラクターの要素があるようなもので、なんか監督さんみたいな人が、キャラクターの方向性を指すにあたって、and he is decidedly RP っていう風に言う場合は、若干その RP って言葉の中に、中流っぽい部分を混ぜてっていうニュアンスが、
ちょっとポッシュで言ってくださいみたいなね。
が、まあその場合は含まれるニュアンス上。はい、なので、その、あ、同じ RP っていう言葉を使うにしても、それくらいちょっとニュアンスがあったりなかったり、曖昧な部分があるので、what I'm trying to say is RP is in itself a fairly loaded term.、
うん、
It's quite a pregnant terminology. 結構含みを持った、そもそもの RP っていう言葉自体が結構そういう含みがあるのかなって思うんですけれど、なので、この場合の RP アクセントが古いだとか、好まれない、敬遠されやすいっていう場合は、階級のアクセントを含んだ RP の方だと、私は理解してます。で、好きじゃないかどうかって言われれば、親しみは感じにくいと思います。一般的に。ね、日本。
Unless you belong to that class, obviously.
Unless you belong to that class. But I think you will then have that sort of self-reflective notion that it is not the most, liked of all accents.
Oh, I don't know if they have that.
I don't know if they care. I don't think if you would necessarily mind what other people think. At the end of the day, it's the way you speak. It's not something you can opt out of. And I don't think people will necessarily try to suppress it. ただ、
No.
コールセンターなどお客様、コールセンターみたいなところでは、イギリスの場合、親しみを感じやすいアクセントランキングみたいなのもあってですね、結構、ウェールズなまりなんかは、ものすごく親近感の枠、優しくされてるって感じやすいアクセントなんですって、うん、だから、コールセンターとかではあえて使ったりも、ね、してるらしいんですよ。
で、そういうところ。海外インドなまりですけどね。
まあ、外注とかしてあったら、まあ、インドだったりね、フィリピンだったりするんだと思うんですけど、まあ、あくまでそういうアクセントの親しみの話をするんであれば、地域差っていうのは必ずしも悪いことではなくて、うん、ウェールズなんかは本当に優しい感じ、実際するじゃないですか。すごい柔らかいアクセントだし、
そうですね、
そういうところで、あえて、ポッシュなアクセントを使おうという人はいないかもしれない。ただまあそういう
コールセンターで
サービスの差別化っていう意味です。あ、すごい高級感を演出したい場合には使うかもしれないし。
そうですね。うん、まあだからジョン・ルイスのオートメイテッドサービスとかは RP かもしれないけど、でもコールセンターで働いているような、I'm gonna be very dangerously generalizing here. だけど、コールセンターで働いている人がどれくらい実際 RP を喋るような人が働いているかっていうことになってしまうわけじゃないですか。イギリスの階級社会だから。
そう。ですね。ただ、親しみが感じにくいっていうものの裏側には、まあやっぱりそういう背景もあるし、高圧的に感じるっていうのは、映画とかでも結構こう地域アクセントの中に一人ポッシュな人がいると、まあ嫌味正しく聞こえるっていう部分は否定できないですよね。そう感じる人がいるっていうことは。
まあ、そうですね、う
んうん。だからまあ日本語で言えば、スネオのお母さんみたいな感じですよね。なんとかザマススネちゃまって言われて、っていう、本当に
こ
ういう喋り方
じゃないけどね。みたいな。
うん。なんかちょっと、まあ、極端な話あんな感じなので、うん、あんまり親しみは感じにくいとは思いますけども、
この人の動画で、うん、RP はこんな感じだけど、こういうのあんまり良くないよねって、この人 RP 喋ってないですよね、でも。
ね。
あんまり上手くないです
ね。日本の人にね、RP を説明するのはね。
she was trying to put it on.
She was trying, RP をすごくデフォルメして言うならば、なんでしょうね。普通、だからこの場合の RP は標準語の RP じゃないですよね。階級の方の RP を、うん。
階級の方を言ってますよね、この
子は。この人は言ってるんですね。だからその場合は、I'm not even going to try. なんだろう。 Welcome to the Herring for School for Girls in Mayfair みたいな、はい、そんな感じ。今わかります？
わかんないと思う。
わからないですか？ああいう感じがポッシュなんです。今の、今私がやったのが上手かったか下手かは別として、今のが、まあ私の中でポッシュのアクセント、RP なんですけれども、例えばディズニー映画とかで出てくる場合は、確実に意地悪な家庭教師の人とか扱ってそうですよね。
そうだね。
だから、使い割り方によってはちょっと意地悪な印象が出てしまうのかなと思うんですけれども、選べるものでもないんですよ。
うん、
だから外国人が英語を習うにあたって、そこに一つ誤解があるんですよね。ポッシュの方の RP を習いたいと思って習えるものでは
ない。Well, no, you can send your kids to that kind of school and they'll pick it up.
Yeah, but no, but if you're learning it as a foreign language.
Well, but kids will pick it up.
Yeah, but you have to live amongst those people. You can't just go to...
だから、that's the only way.
まあね、こういう学校に行って本当に周りにそういう人しかいなければ、そういうアクセントに。
まあ、なりますよね、
うん。でもこの方が言ってるのはさ、そうじゃなくて、RP を基準に学ぶのでなかったら外国人は何を真似ればいいのか。外国人の人が真似をする対象ではないんですね。
ポッシュの方はね。
ポッシュの方は、うん。その、だって外国人の方が、テレビを見て学ぶ分には、標準語の RP を習っているので、そこは大丈夫。
もちろんそれしかないよね。
うん、それを、習ったがために、イギリス人が嫌うかって言ったら、yes. It's okay, you are not talking.
You will not pick that posh accent.
外国人として英語を学んだ時に、絶対このポッシュの方の RP を間違って学んでしまってるということはないので、そこは心配しなくて大丈夫です。普通の教材で習って、最終的に、School for Girls in Mayfair ってなることは絶対ないので大丈夫です。
どうやってやったんだろうって逆に聞きたいですね。
大丈夫。
逆に、だから私たちとかも絶対喋れない
です。喋らない。
喋れないですよ。
今私がやったのはもうキャラクターボイスとしてやったんであって、うん、I do not speak like that in reality.
You couldn't. You couldn't keep couldn't. that up, could you?
No.
no. Let's go posh for now.、
うん、
とは言えないですね。
そうですね。もう本当にモノマネでやるぐらいなので。
うん。
うん。Having said that, キャメロン首相が喋るようなはっきりしたイギリス英語とおっしゃいますが、彼は若干 RP 入ってますよね。ま
あ、彼ポッシュですからね。
彼ポッシュですから。
だからそこが、グレーなんですよね。
そこがグレーなんです。彼が喋ってるのは、キャメロン首相が喋ってるのは、標準語でありながら、But remember, he went to Eton or something, didn't he?、
Mm-hmm. Yes, he did.
彼はもう上流社会で育って、オックスフォードに行って、いわゆる上流階級の
人なんで。クイーンほど、じゃないですけど。
でも、彼のモノマネをするにあたって RP でモノマネしますね。
ボリス・ジョンソンもそうです。
そうです。彼はどんだけ、なんていうか、アバンギャルドな格好をして、庶民派を装うが、彼のアクセントで、すべてがバレます。
そうですね。うん、
だから、そういう意味で階級は隠せないですよね。
BBC が RP じゃないって言ってるのは、だから BBC の英語が別にポッシュではないということですよね。
今の現代の BBC イングリッシュと言われるものは、いわゆるただの標準語なんですけど。
標準語 RP の方。なんなら若干 BBC 節がついている。
そうです。BBC 節って言われる独特の節はありますね。うん、ただ一昔前のちょっと白黒の映像の、ああいう、戦時中の、ああいう、あれは確実に RP ですね。
うちのファイアアラームそれなんだって。多分、コールドウォーの時のさ、核の。
ああ、なんか冷戦時代。
冷戦時代の、ああいう感じの。そう。
そうですね。だからまあ、法律なんてね、
ずばり
そういう名残が強かったりする業界ですけれども。
でもパートナーの中にはもう全然 RP っちゃってる人はいっぱいいますね。
RP っちゃってる人はいますし、まあ私たちなんか特に、働いてる環境がそうだし、
なんですかね、顕著に。パートナーはそうだけど、秘書さんはそうじゃないですからね。うんうん、
ただ、外国人の人には聞き分けるのは難しいですし、この、ベッカムが喋ってる英語は聞き取りにくいのはそうなんですけれど、彼の場合階級だけとも言えないですから
ね。全然違いますね。ワーキングクラスだけじゃなく、
He is actually working class.
もちろんそうですけど、地方のアクセントが聞きづらいっていう方が上ですよね。う
ん、
あれは。
それはそうだと思う。特にサッカーなんてね、プレミアリーグなんて基本的に一部のチーム以外はすごく地方なので、北も多いし、うん、 みんなすごく地方のアクセントがあるので、それは私にも聞き取りづらいですね。
ベッカムは聞き取りづらいですね。
聞き取りづらいです。
それは間違いないですね。
でもキャメロンが、首相が喋ってるような言葉を聞き取りやすいっていうのは、it's his accent, but also it's his oration.
もちろん首相ですからね。
He is a trained speaker, he's a trained public speaker. なので、その、公の場で、ああいうような、パブリックスピーチをするような、デリバリー
もありますね。
っていうのもあるので、一概には、言えないかなと思いますね。で、その RP のアクセントについて言えば、ディズニー映画とかで、ディズニープリンセスって日本の方好きじゃ、好きですよね。すごくアリエルプリンセスじゃないんだけれどね。シンデレラとか。だってアリエルプリンセスじゃなくない？
アリエルプリンセスだよ。人魚姫だもん。
あ、そっか。まあ、そっか。でも、ね、日本人の方が好きなディズニープリンセスって結構みんなアクセントはさ、アメリカ人じゃないですか。基本的には。で、私はおすすめなんですけれど、いわゆる RP のポッシュなアクセントを喋ってるディズニーヘロインって実はアリスなんですよ、
うん。
不思議の国のアリスは、まあ、リリースがすごく昔なので、確か1940年代だったと思うんですけど、40年代か50年代とか。時代的にも古いし、アリスは厳密にはプリンセスじゃないけど、あの人めちゃくちゃお嬢様の設定なので、喋ってる言葉が本当にポッシュなんですよ。
なるほどね、
子供なのに、
うん。
で、子供なのにそういうふうに喋ってるっていう、うん、喋ってることで、イギリス人なんかは、あ、この子お嬢なんだなってわかるぐらいなんですけど、アリスの有名なセリフって curious, I'm curious ってやつがそうだと思うんですけど、あれだけじゃなくて、お菓子食べるときにあの人、うん、じゃあ、mind if I do とか言うから、それで、そんな感じなので、もし、どんな感じかなと思ったら、ディズニーのアリス見てみてください。すごく、ポッシュなアクセントなので。私は個人的に嫌いではないですよ、別に。それを話す人が。
まあ、好きとか嫌いとかじゃないですよね、
ないです。
これね、
本人が選べることではないので、選べないことに対して、
あんまり言う感じじゃないですからね。
そうですね。好きとか嫌いとか言ってもせんないことだなっていうのが。うん、
まあ、性格とか含めて、その人の人間が、人間性にちょっと問題があったら、まあちょっと裏で、おひそべ、ポッシュスにって言われて。
そうそうそう。
でも言われるけど、それが止まらなかったら別に言葉だけでそういうふうに言われないし。
うん、まあ ね、その階級を表す一つの顕著な特徴としてアクセントがあるのが、まあイギリスの特徴の一つだと思うんですけれど、この RP っていうのもね、難しいコンセプトではあるし、演劇をする人にとっては、RP は必須だって言われてるぐらいなんですね。なぜかっていうと、まあ、シェイクスピアだったり、クラシカリー・トレインド・アクターズっていうのは、うん、そういう階級の人を演じるにあたって RP のアクセントぐらいできないといけないっていう。
時代劇とか多いですね。
うん、そうなんです、そうなんです。なので、まあ、好き嫌いの問題でもないかなっていうのが。
まあ、外国の方がね、ポッシュの RP を喋りたいっていうのはもう本当にちょっと違いますよね。なるべくいい英語を喋りたいっていうモチベーションはとってもわかるんですけど、
そうです、そうです。
それは、
RP とはちょっと別の話。
とは別の話ですよね。
ですね。それはそうだと思います。で、この動画を見て、ご本人がね、ものすごくこの件に対して、情熱というか、ものすごい、パッションを持って、ご本人は嫌いなんですよね。でも、ここにも書いてありますけど、ご本人はワーキングクラス出身ということで、まあ、
対立はそこですからね。
そう、対立はそこなので、そういう気持ちもあるのかもしれないですけれども、コメントもいろいろ、このビデオに関するコメントもいろいろありまして、結構否定的な意見も多くて、一つちょっとご紹介したいのが、The video attacks people with posh accents. Well, I have one. I went to a state school. I have financed my way through university and worked 3 jobs while doing it. I even wear a pinky ring. I love tradition. Do I have money? No.Am I politically active? No. Do I have friends with other accents? Yes. I understand the RP accent has a lot of idiots who spoke it, and I don't deny that, but there are a lot of serial killers who spoke RP and regional accents. We are individuals and should be judged on our individuality. っていう一つの意見がありまして、コメントの一つなんですけれども、自分は公立学校に行って、働きながら大学に行って、仕事を三つ掛け持ちして、ピンキーリングをつけているような人ですけれども、伝統が好きで。
ピンキーリングはね、ポッシュの男の子がつけているイメージがありますからね。
そうですね。お金があるかと聞かれればない。ものすごく政治的な思想を持っているかといえばない。他のアクセントを話す友達がたくさんいるかといえば聞かれればいる。 なので、私たちはみんな個人である。なので、個人としての、自分を見て判断するしかないっていう意見もありますよ、ということで。I think, yeah, so in the end, it kind of becomes an argument, not necessarily about accents, but about accepting diversity. Trying to entrench class-related preconception is probably in itself an outdated concept, and will hopefully be frowned upon by both sides of the class. その階級にまつわる特色をより前面に押し出そうとする動き自体が、まあちょっと時代遅れじゃないかっていう意見が多分多数かなっていう感じがしますね。なので、外国語としてのイギリス英語を学ぶにあたって、標準語という意味での RP を極めたい。そして、丁寧な話し方を身につけたいっていうのは全然いいと思います。むしろ、教材っていうのはそういうものなので、ほぼ RP が基準になっていると思います。まあ私も結構教材とかやってるので、I can tell you that they try to include a lot of regional accents to reflect the actual makeup of British English. There is no one correct British English. There is a whole, you know, a whole selection of regional accents that you will come across in this country. で、それを、教材にも反映させようとしているので、地域色は強く出そうとするような傾向もありますけれど、階級のアクセントという意味での中流アクセントをあえて身につけようとする必要はないと思います。
And it's hard. You won't be able to do it anyway.
I don't think there is any, you know, book or teaching material you can buy to specifically learn a posh accent. It'll be fun, I think, if you can hear the difference. なんか映画なんかを見てたりとかして、あ、すごいこの人ポッシュなアクセントだなって分かるようになったらなったり、それはそれで楽しいかなとも思うんですけれど、自分が話すにおいては特に意識しなくていいかなっていうのが私の見解です。次回の Quintessentially British は、なんと次回予告ができます。次回のテーマは、英語がうまい日本の有名人です。はい、これね、ちょっと募集してみたい。ですよね。私たちあんまり知らないので、日本人っていうことでいいかな？でもとりあえず、ハーフの人でもいいのか。
ハーフの人でもいいか。まあでもハーフの人でも必ずしも英語ができるわけではないからいいんじゃないでしょうか。う
ん、なんか英語が上手い、あるいは上手いかなと思われる。そうですね。
なんていうか、上手いってされてるけど、実は上手くないんじゃないかっていうディスをしたいわけではないので、意外とすごく上手いみたいな、ポジティブにしたいですね。
ポジティブな。そう、ただまあ、英語ができない人からすれば、実際英語が上手いのかどうかの判断はつかないかなと思うので、はい、そうですね、何でもいいんですけれども、有名人の方、芸能人でなくても、スポーツ選手でも何でもいいんですけれど、教えていただければ。できれば、動画かなんかで、聞ける状態で。
そうですね。
なお、どんな人がいるかな。ミュージシャンでもいいよね。
あ、ミュージシャンもいいですね。
よく歌詞とかに英語を使ってるような、はいはいはい、ミュージシャンの方とか、私たちもよく聞きますけど、ワンオクとかね、
うん、
あと、ラッドウィンプとかも英語歌詞多いじゃないですか。
そうですね。
とか、まあ、あとはテレビに出てる芸能人の方などなど、英語が上手いなって思う方を教えていただいて、ちょっと私たちが次回特集をしてみたいと思います。うん、それも含めて、この番組では、リスナーの皆様からのメールを募集しております。普通おたご感想、各校内の投稿などすべてのメールの宛先は podcast.qb@gmail.com、 ツイッターはハッシュタグ QBRIT をつけてつぶやいてみてください。そうですね、ツイッターの方でもお話ししたんですけれども、ブログをリニューアルしましたので、
はい、
そちらにツイッターもシスターのインスタグラムも連動しておりますので、よかったら見てみてください。あ、一つそしてご連絡なんですけれど、私がちょっとやり方がわからなくてですね、ブログで、フォントの色を変えられないんですよ、今のところ。なので、もしそこで私が本とか映画の話をしてましたら、ネタバレになる部分を伏せ字に今のところできないので、ボンと書いてしまっているかもしれないので、もし見てくださっている方いましたら、そこだけちょっと気をつけていただければなと 思います。ということで、次回の英語がうまい日本の有名人、
お便りしております。
お便りお待ちしております。ツイッターの方で私がシンゴジラを最近見たという話をしましたら、石原さとみさんの英語どうですかっていうお便りなんかもいただいたりしたので、そういうのも含め、ちょっと見ていきたいと思いますので、ぜひ、お便りお待ちしております。はい、では、次回まで。
See you soon.
Bye.